皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日はね、妊活、子供どうするっていうテーマで、一緒にね考えていきたいと思います。お便りもねご紹介していきます。ぜひね最後までお付き合いください。はい、で、その前にねちょっと1分だけ雑談。はい前回の放送かな、ブリーチして金髪にしましたという、はい、放送をしたと思います。で、現在ですねこの収録時点で、金髪にしてからちょうどね1週間が経ちました。でちょうど1週間が経ったんですけど、昨日一昨日ぐらいかな、だから金髪に染めて 4、5日ぐらい経った時にふと鏡見たらちょっと色変わってきたなって思ったんですよ。なんかね赤みが増した。うん、髪色見た時なんか赤っぽさとか黄色っぽさが増えたなって思ったんですよ。でそれって要するに色が抜けたんですよね。僕の場合ブリーチした後にカラーを入れるっていうことをしてるんですけど、そのカラーを入れた部分って抜けていくんで、日が経つにつれて。だからブリーチしただけの、色抜いたそのブリーチのまんまの髪がどんどん髪色がどんどん出てくるっていうことになるんですけど、もう出てきたんですよね。なんか早いとは思ってたけど、あ、もうこんな1週間も持たへんにはもう毎日毎日抜けていくんやっていうのを実感しましたまあ美容師の人からね、もう色は抜けていくんで、抜けていく過程も楽しみながら、そのブリーチとねお付き合いしていくのがいいですよっていうことはね、まあ言ってもらってて。で、前回ね、ブリーチした時は全く何もケアしてなかったんで、あれだったんですけど、今回はね、ちゃんとメンテナンスしようと思って、カラーシャンプーっていうのを使うようになったんですよ。で使ってんのがね、紫シャンプーって言われる、その紫色の染料が入ったシャンプーなんですけど、これをね、昨日しました。はい。紫ってね、ちょっとご存知ない方は、紫色入れんのって思われるかもしれないですけど、そう、これ別にね、紫色の髪にしたいから紫シャンプーするんじゃなくて、これね、面白いんですけど、日本人の髪って、まあ、黒髪とか茶髪じゃないですか、地毛って。で、それって要するに、黄色とか赤の成分が多いんですよね。だからブリーチしても、オレンジ色とか、黄色っぽい赤黄色みたいな、風になる人が多くて、僕もね、まあオレンジって感じだったんですよ。一回ブリーチしただけやったら。うん、赤みが結構残ってて、黄色も残ってて、みたいな。ね、外国の人やったらもう元から地毛が黄色とかね、色薄い人もいると思うんですけど、遺伝子的に。まあ日本人の場合は結構色がいっぱい詰まってる髪をしてると。で、ブリーチを一回すると赤黄色みたいな、オレンジ色みたいな。もっと抜ける人やったら黄色っぽくなったりするんですけど、まあ色が入ってますと。で、その、なんかね、ブリーチしたての黄色の髪って、ちょっと、おしゃれかって言われると、ブリーチしましたね、みたいな色味なんですよ。語弊を恐れずに言うと、ちょっとヤンキーっぽいっていうんかな。なんか、中学生のちょっとやんちゃな子が自分でなんか、市販のドラッグストアのブリーチ剤でちょっと夏休みブリーチしましたみたいな感じ。アルコールでなんか色を勝手にもう抜いてバシバシなってますみたいなイメージ。まあ僕のイメージなんですけどね。まあちょっとそういうのに近い。なんかあんまこうおしゃれで今時の綺麗な髪色ねっていうよりはブリーチしましたねみたいな色になるんで、そのね赤とか黄色が多いブリーチ毛に対して反対色の紫とかを入れてあげるんですよ。紫色、青色とかね。黄色の反対って青じゃないですか。ね。まあっていうね、その反対色、補色っていうのを入れることで、その黄色とか赤を中和してちょうどいい色にしていくみたいな。そんな感じなんですよ。そんな仕組みになってて。で、実際ね、昨日紫シャンプーやってみたら、あ、ちょっとなんかオレンジっぽくなってきたなって思ってた髪がまた戻ってきたんでね。オレンジ味が消えて、透明感がちょっと戻ってきたんで、あ、これがカラーシャンプーの効果かって感心してます。だからこういうのをちゃんとやって、まあ適度にメンテナンスしながら楽しんでいく、長いスパンでね。 で、色の変化、もうカラーはね、どうしても抜けていくんで、その色落ちの変化も含めて楽しんでいくのが、まあ、ブリーチなんやなっていうのを、実感しました。ので、まあ、のでというか、その、なんかブリーチとかね、されてる方、あるいは検討してる方は、こういうカラーシャンプーとか使いながら、こう、なんていうかな、長い目でこう、お付き合いしていくのが良さそうですよっていうことをちょっとお伝えしたくてお話ししました。はい、まあまあだからね、ブリーチなんかしてもなんかもうすぐ色抜けるしとか思ってたんですけど、確かに色は抜けるけど、ちゃんとねメンテナンスしたら綺麗な色、病院行きたての色とはまた違ってくるけど、それはそれでね、なんか綺麗な色味は楽しめるし、やっぱブリーチして色抜いてるからこそ出る色味ってあるんでね、透明感とかなんか垢抜け感みたいななので、まあまあブリーチもいいなってちょっと思いました、1週間経って。はい1分と言いながらちょっと4分ぐらい喋ってしまったんですけど、雑談でした。はい、じゃあちょっと今日の本題いきましょうか。子供のことですね。まあ僕ら夫婦もね、今子供いません。32歳なんですけど、お互いね、で結婚はねもう8年目か、もう8年目になるんですけど、まあ、子供はいなくて、一昨年ぐらいに妊活とかね、ちょっとがっつりやってたんですけども、まあ、それも、やめて。まあ、今は、まあ、子供については、そんなに考えてないというか、今なんか妊活とか取り組んでるっていうわけではないですね。まあ、この辺の話もちょっとね、触れながら、レターもご紹介したいと思います。はい。アンニンさんです。ラジオネームアンニンさん。こんにちは、アンニンと申します。いつも楽しく、時に共感しながらラジオを聞かせていただいています。私は結婚7年目で、夫婦ともに子供は望んでいません。望まない理由は、健康で生まれてくる可能性が 100% ではない。成長した時に生まれてきてよかったと思ってくれるかわからないなどです。30代後半に差し掛かり、友人の妊娠報告や親戚からの子供は早い方がいいという発言に動揺してしまい、子供を欲しいと思えない自分がおかしい、子供を産んだ方が生きやすそうと思ってしまいます。それでも結局は子供は望まないという考えに至るのですが、少しでもこんな風に思うのは、どこかで子供が欲しいと思っているのではないか、将来子供を望まない選択をすることしたことを後悔するのではないかと不安になります。渡辺夫婦のお二人は正解がないような問題に当たったときはどのように考えますか？ご意見いただけると嬉しいです。はい。今回のレターで子供を望まれている方に失礼があったら申し訳ありません。はい。アンニンさん、ありがとうございます。まあ、子供を望まれている方に失礼は特にないんちゃうかなとは思うんですけどね。だって、アンニンさんが子供を望んでませんっていう話で、別になんか子供を産む人が、おかしいと思いますとか、そういう主張をしてるわけじゃないですか。わけじゃないじゃないですか。あくまでもアンニンさんは自分たちは子供望んでませんよっていうことしか言ってないので、全然失礼じゃないと思う。全然失礼じゃないと思うし、僕もその気持ちはわかりますよ。で、そうですね。まあ、望まない理由は、いいですよ。というかね、これちょっと、なんか子供を産むか産まへんかっていう問題じゃなくて、なんていうかな。なんか日本の社会というか、まあ日本に限らないかもしれないですけど、やっぱこう世間の常識みたいなものが強いですよね。まあその、今でこそ多様性や多様性やみたいな、人それぞれの人生やみたいなことを言われますけど、やっぱり結婚してるのが普通とか。で、結婚したら子供生まれて普通みたいな。そういう価値観はどうしてもあるかね。特に上の世代になればなるほどあるかなって思いますね。だから、結婚しない。っていう人に対して、なんで結婚しないのっていう質問が出てくるし、子供を産まない夫婦に対して、なんで子供を産まないのっていう、なんかこう質問が出てくるわけじゃないですか。 結婚する人たちに対してなんで結婚するのって聞かないじゃないですか、別に。あ、結婚するのおめでとうで終わりじゃないですか。まあ、なんでその人を選んだのとか、どういう経緯で付き合った、知り合ったのっていう質問あるかもしれんけど、なんであなた結婚したんですかって、真面目に聞くことはそんなないじゃないですか。で、子供を生まれた夫婦に対しても、あなたたちなんで子供を産んだんですかって聞かないじゃないですか。あ、子供生まれたおめでとうで終わりじゃないですか。でも、子供を産まない人たちに対しては、なんで産まないんですか、早くした方がいいですよってなるし、なんで結婚せえへんの、そろそろ結婚したらとか、そういう話にね、結婚してない独身の人にそういう質問が出たりするじゃないですか。ってことはやっぱり、まあ結婚するのが普通というか常識というか必然やと思ってる価値観、雰囲気がやっぱ社会にはあるし、子供生まれてなんぼみたいな雰囲気、世間の常識があるんやろなって思うんですよ。うん。で、まあ、アンニーさんは友人の妊娠報告とか親戚から子供は早い方がいいっていう発言に動揺はするんですけど、結局は子供は望まないっていう考えに至るで、まあそれでいいと思うんですよ。だって結局自分の人生なんでね、いくら親戚がどうこうって言っても子供を産んで育てるのは自分やし、自分がどうしたいかっていう話なんで、それでね、全然いいと思うんですよ。で、少しでもこんな風に思うのは、どこかで子供が欲しいと思ってるのではないか、将来子供を望まない選択をすることを後悔するのではないかと不安になります。もしかしたらそういう気持ちもあるんかもしれん。ちょっと欲しい。てか、0-100じゃないと思うんですよね、何でも。子供欲しいは 0%。子供いらんが 100%。じゃなくて、いや、子供いたらこういう幸せもあるよなとか、そう思いながらでも子供は望まないっていう結論に至ってるんじゃないですか。なんかそっちの方が自然やと思うけどね。もう絶対無理とかじゃなくて、それはそれよなと。そういう幸せもあるよな。でも私はこうなんや。だからどこかで子供が欲しいと思ってる気持ちは、それはゼロではないと思うし、望まない選択をしたことを後悔、まあ後悔まで行くか分からんけど、うん、やっぱりどうなんかなって悩むこともあるとは思う。でも、なんかこのモヤモヤに拍車をかけてんのは、どっちかというと世間の常識とずれてるっていうことの方かな。世間の常識っていうか、まあそうやな、うん、世間の常識で親戚から子供を産むの当然みたいな感じで言われて、まあだからそういうみんなそうや、そうあるべきだって思ってる価値観の枠から自分が外れる恐怖ってありますよね。それはだって普通に子供生まれてたら誰も何もそんなごちゃごちゃ言ってこないじゃないですか。まあ産んだら産んだでまたごちゃごちゃ言われたりするのもあるようなんですけど、二人目はまだかとかね。まあもうなんかきりないなとか思うんですけど、まあやっぱりね、まあないっていう選択をしたからには、そら産むでしょっていう、なんていうか世間にはびこってるそのなんか常識みたいな価値観からこう糾弾されてしまいますよね。おかしいやろみたいな、なんでっていう目線を向けられてしまうっていうのは、なんかそういう部分かな、なんかそういう価値観となんか戦ってるモヤモヤなのかなっていうのは思ったけどね。まあ気持ちはわかるし、まあ僕はアンニーさんとその夫婦でお二人で決めて、お二人が選択するやことやと思うんで、これからもね、まあモヤモヤしたり悩んだりすることもあると思うんですけど、その都度ね、まあ自分に周りなんていうかな、意識を周りに向けるっていうよりは自分に向けてね、自分はどうしたいかっていうのをじっくり考えて、で時に夫婦で話し合って、まあ考えてほしいかなって思いました。はい、レターありがとうございました。では、続いてですね、みっこさん、こんにちは、みっこと申します。初回から放送全部聞いてます。いつも素敵な放送ありがとうございます。私の悩みを聞いてほしくて初めてレターいたしました。現在30歳前半で結婚3年目の夫婦なのですが、なかなか子供に恵まれずにここまで来てしまいました。不妊治療の専門クリニックに通院し、夫と共に検査をしたのですが、特に大きな問題は見当たりませんでした。夫は、 1、2年目までは子供欲しいと思い2人で妊活を頑張っていましたが、3年目に夫のアメリカ赴任で帯同することになりました。あ、すいません飛ばしました。夫はできたらできたでいいし、できなくても2人で楽しく暮らそうと言っています。うん、そういうスタンスなんですね夫は。で、1、2年目までは子供欲しいと思ってた、頑張ってたけど、3年目にアメリカに行くことになりましたと。旅行したり趣味に時間を使ったりすることができており、今は子供を育てるのは大変そうだし、自分の行動に制限もかかるから2人で過ごすのもいいかもと思い始めてしまっています。しかしいつも子供のことを考えている自分もいます。年齢的な問題も迫ってきているため、どうやって気持ちに折り合いをつけたらいいのか分からずに悶々とした日々を過ごしています。大輝さん、ゆみさんの意見を聞きたいです。よろしくお願いします。はい、こちらも妊活ね、どうしようかなっていう、ご相談になってます。みっこさん、レターありがとうございます。うん、まあ以前は不妊治療専門クリニック通院し、検査をして問題はなく、まあ、できたらできたでいいやということで、まあ、1、2年目までは妊活を頑張ってたけど、3年目にアメリカ赴任で帯同。まあそれで2人で過ごすのもいいかもと思い始めたっていうことなんで、結局だから子供どうしようっていうのはあんまり、だから先ほどのね、杏仁さんと比べたら、杏仁さんはね、子供は望んでませんってもはっきり言ってるんで、一応そういう結論、自分たちの中ではね、そういう結論に至ってるんですけど、みっこさんは、どっちかなーって感じなんかな。まあ、夫はできなくても二人で楽しく暮らそうって当初から言ってるんで、子供がいる人生もいない人生も、自分の人生やと思って受け入れてるんかな。みっこさんはどうなんやろ。迷い中かな。難しいですよね、これ決めるのもね。で、やっぱ年齢的な問題が余計拍車かけますよね、こういう悩みって。なんかいつでもいいよって言われたら、まあゆっくり考えようかってなるけど、どうしてもやっぱりその年齢、まあ最近は高齢でもっていう話はあるけど、とはいえやっぱり若いうちにね、産みたいって、そっちの方がもちろんその安全性もね上がるわけやし、まあいつできるかわからんっていうのも含めて早めに取り組んだ方がいいよっていう、まあさっきのね、親戚の意見じゃないですけど、子供は早い方がいいって、まあそれはね、望んでるんやったらそうやと思うんですよ、もちろん。っていう葛藤はありますよね。で、まあ僕、みっこさんちょっと気になったんが、まあ、なかなか子供に恵まれずここまで来てしまいましたとか、今は子供を育てるの大変そうだし、自分の行動に制限もかかるから二人で過ごすのもいいかもと思い始めてしまっていますっていう書き方されてて、やってしまいましたみたいなニュアンスなんですよね。思ってしまいましたみたいな。どうなんすかね。なんか思い始めていますとかじゃなくて、思い始めてしまっています。だこれもなんか、ちょっと僕のなんか推測入っちゃうんですけど、なんかみっこさんもやっぱ子供産んでなんぼみたいな、親戚とかから子供も望まれてんのかな、そういう声もかけられてんのかな、子供はまだかとか言われたりしてるのかな、それとも周りのお友達が出産しましたみたいなの聞いて焦ってたりする気持ちもあんのかな。なんか子供は産むべきやみたいな価値観でいたけど、いややっぱいらんかもって思っちゃった、どうしようみたいな。このまま普通に子供生まれてくれたら何の迷いもなかったのに、まあ 1,2 年3年目で生まれなかったし、でアメリカ帯同して2人で過ごしてて、まあ楽しいやんと、別に子供欲しいっていうよりは、まあ2人でこうやって自由に暮らすっていうのもいいなって思っちゃった、どうしようみたいな。そんなニュアンスがちょっと感じられるんですけどね、どうなんですかね。だからそういうなんかこう他人軸が入ってくると悩みってややこしになりますよね。自分の問題だけじゃなくて、こう周りの期待とか、なんか世間の常識とかと自分ってどうなんやって比べ出すとね、なんかそういう部分もあるんかなって思う。でもほんまにね、この子供どうするっていうのは、 もう自分で考えるしかないし、で夫婦の問題なんでね、もう夫と話すのがまあ一番やと思うんで、まあコミュニケーション取ってね、お二人でどうするかゆっくりね、焦る気持ちもあるかもしれんけど、じっくり考えて、うん、まあ自分らどういう人生歩みたいのって、でそれに対して子供ってどうなのっていう部分を考えていくしかないんかな。まあとにかくみっこさんに言いたいのは、二人で過ごすのもいいかもと思い始めてしまっていますじゃなくて、思っていいよっていうことかな。子供欲しいも人生やし、やっぱ欲しくないも人生やし、それはもう人の自由なんでね、思っちゃっていいよって思うし、夫もできたらできたでいいし、できなくても二人で楽しく暮らそうって言ってるわけなんで、もうあとはみっこさんがどうしたいか。まあ夫もね、ほんまにどうしたいかっていうのはコミュニケーション取りながらなんですけどね、みっこさんがどうしたいかっていうことなんで。うん。まあまあまあ、僕はね、気持ちわかるなって思ったし、うん。まあ子供のいない二人の人生っていうのも、僕ら今んとこそっちの未来の方が描けてるっていうか、うん、そういう風に今は考えてるんですけどね。みっこさんはどうですか？まあゆっくりね、焦る気持ちもあるかもしんないですけど、ね、自分と向き合って、ね、考えるのが、まあ必要なんかなって思いました。はい。レターありがとうございます。じゃあ、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、この放送へのいいね、コメントお待ちしてます。またレターは放送の説明欄から匿名で送っていただきますので、お気軽にお寄せください。はい、いいねじゃなくてフォローとチャンネル登録もお待ちしてます。よろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。